尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。こんばんは、尾形健太郎です。この前ね、僕、最近ね、週に1回テニスしてるんですけど、ちょっとこうゴルフでよく社交してる経営者とかがいっぱいいてですね、あんな感じでテニスもできないかなと思って、こう知り合いの人にこうテニスで、いろんなこう社交場みたいに集まりませんかって言って、やりましょうって言って僕集めますわって言ってくれた人がいて、テニスコート2面借りてですね、8人集まったんですけど、僕もうちょっと社交だと思ってたんですね。なんですけど、その主催者の方がガチめで行きましょうって言ってしまってたらしいんですよ。そしたらですね、中学の時に、ベスト3、東京都ベスト3に入りましたとかですね、なんか大学体育会でキャプテンでしたみたいな人とか、なんかすごいのがバリバリ来てですね、他にはこう朝7時から毎日やっていてシニア大会出てますとかっていう、あのめちゃくちゃガチ勢と当たってしまい、大学からサークルで始めてた僕としてはですね、めちゃくちゃ辛いっていう、あの一晩を過ごしてですね、あの疲れました。本当に疲れました。で、ちょっとね、コートが大久保にあったので、そのまま韓国料理を食べてですね、ビールが半額の100 275円で飲めるところがあったんで、お前らビールしか飲んじゃあかんぞっていうね、完全に部活スタイルの、休憩一切なし部活スタイルビール飲みっていうね、あの大学生の時期を思い出す一日を過ごしてですね、次の日は使い物にならなかったという感じでした。さあ、この番組は毎週ゲストをお迎えし、その人の人生のターニングポイントを語っていただきます。ここでしか聞けないお話や人生に役立つメッセージをお届けします。今回のゲストは先週に引き続き女優の黒谷友香さんです。ターニングポイントなどいろいろなお話をお伺いしたいと思います。それでは尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、最後までお付き合いください。
AM1008FM933 ABC ラジオ、尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
それでは早速ゲストの方をご紹介しましょう。前回に引き続き女優の黒谷友香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やっぱお話ししててテンポがめちゃくちゃいいじゃないですか。
嬉しいな。
なんで東京と千葉の2拠点生活でこんだけ関西弁抜けへんのですか。
え、だって相手がほら関西弁だと関西弁で喋るよね、普通。
あ、確かにね、
切り替わるよね。
じゃあ東京で東京の人と喋ってる時は結構標準語なんですか。
全然、え、関西なんか、あのそんな風に見えないみたいな、関西人だったんですかみたいな。
あ、そうなんですね。
言われてたこともありますよ。
本当は、過去はね、
今はもうね、結構ね、関西弁でテレビに出させていただいたりとか、ラジオもやってますので、そういうイメージもね。
あ、なるほどね、
でもこのシュッとした外見から、
はい、
関西なんて思えないみたいな、いただいて、そうですかって言って、
こういうところでシュッとした外見で自分で言ってる時点でもう関西ってすぐバレますけどね。
ね、ほんまに楽しいよね、関西って。
なんかこうキャッチボールがお互い食い気味に入っていくじゃないですか。
そうやね。
でもその方が絶対面白いんやけど、ちょっと関東の方でってなれたりとかするんでね。
あー、わかる。あるある、そういう瞬間、
なんてもうあれじゃないですか、ちょっと食い気味にのりしろをかぶせていかないと、ね、
漫才コミックねのぐらいの感じ、
ね、そうね、もう楽しいんですけどね。
楽しいね。
あと、ただだんだんこうこの人いじっていいのかどうかの距離感とかを、こう関西人ってこうパンチをちょっとずつちゃうどこまでいけんねんみたいな。
あ、それはなんかこう技量を試されてる感じで嫌やな。
い
や
い
や、
大体ね、これミスって僕あの踏み込みすぎるんですけどね。
自爆する。
ということで、今日はですね、こう、黒谷友香さんの人生の岐路、ターニングポイントについてお伺いしたいと思ってるんですが、そのやっぱこう今聞いてる方々の中でも、そして黒谷さんのファンの中でも、さらりとした梅酒のところからいろいろこう、たくさん女優としても出ていって、
ありがとうございます。
でも何個くらい、今の黒谷さんができるまでに、ここは私のターニングポイントだなと思ったのって何個くらいあるんですか。
何個、1個はあるよね。モデルになって、で映画のオーディションに行ったんですよ。それで受かって こっちの方の女優の方の世界に入ってるので、
そこがガラッと変わってる。
そこが1個目、
で
2個目はやっぱり、舞台で塚公平先生に出会って、 でその主演舞台を何本かさせていただいて、うん、その時のまあ経験っていうのがやっぱり大きいですね、うん、20代ですね、それは、はい、
そもそも一番初めから大阪生まれ、
はい、
大阪育ち、
はい、
その時はどんな子やったんですか。
ね、おとなしい感じ
かな。嘘、
うん、
そうなの、
うん、おとなしめの、あんまりこうなんやろ、運動もそんな好きじゃなかったかな。
へ、
体育の時間あんまり好きじゃないっていう、うん、
じゃ教室でもそうやって友達も そこそこに体育になったらおとなしくしてて、うん、そうそうそう、みたいな。
なんか、うん、あのクラスでも、うん、一番こう人気の子たちが集まってるグループと、うん、まあ、そのそうでもないみたいな、
うん、
そうでもない側、
え、
うん、
めちゃくちゃモテ散らかしてきたんやと思ってました。
全然、
なんで
知らんよ
じゃあその自分が、うん、そのちっちゃい頃って、うん、そのね、あの先週も聞いたけど夢なかったみたいなこと言ってたじゃないですか。そういう子だったら僕のイメージですけど、
うん、
女優さんとかってすごい遠い存在というか、
全く思ってなかったね。
テレビ出る人とかもね、まあ、すごい遠いじゃないですか、うん、僕は80年生まれなんですけど、うん、まあ、インターネットもちろんないし、うん、もうテレビ出る人本当すごいみたいな、遠い世界ですよね、うん、そこの時は何が楽しみやったんですか、うん、そのとか
何やろう、うん、あんまり何も考えてなかったよね。だから、うん、あのほら1年間終わったら最後にみんなでこう本作るじゃないですか、うん、なんていうのあれ、
あの卒業文集みたいな
の
じゃなくて、
あ、そうそうそう、
それの学年のやつ、
年々やるやつ、
うん、
あれでなんかほら将来の夢とか絶対書くとこあるやん、うん、
はいはい、
めっちゃ悩むんですよ、
うん、
そんなんないわみたいな。
へ、
うん、
え、その頃例えば習い事とか、
習い事、まあ、お習字とかピアノとかそんな程度ぐらいで、
うんうんうん、
別にそこを極めたいとかはないし、うん、ケーキ屋さんになりたいとかでもないよね、
うん、
ほんまに夢があんまりなんかこれになりたいなとかなかった。
じゃあなんかそこからもう中学はそのまま
地元のそう
と行って、
うん、
こうガーッとテンションが上がったりめちゃめちゃ頑張るみたいなことはもうそんなになかったんですか。
なかったね。
どのタイミングで、うん、東京出てくるんですか。東京
ってか19、
あ、じゃあ高校までは普通の高校生をしてたんですか。
そうそう、短大も1年ぐらいは行って、うん、で、
うん、
ちょうどね短大2年に上がる頃ぐらいに、うん、こう上京して芸能活動をしようって。
その頃なんですね。
そうそうそうそう。
でもあれですよね、ウィキペディアで見ましたけど、
うん、ウィキペディア見た
見た、
うん、
短大すごい近いんですよ。
あ、ほんま。
僕半大やったんで。
あ、いや
近男隣でしょ。
同じ線路、阪急電車や。
そうそうそうそう。
いや、丸うんや、丸うん色
すすいたのね、ところ
と丸うん色のな。
そうそうそうそう。
いや、そうな、
はい、いたんで。
もっと早言えよ、うん、
なる早で言うたわ
いや、なんかこういう距離感どんどん縮まるよね、
う
ん、
よかったです。うん、ね、そういう地元が近いっていうのはね、
うん、
そんな中 です、うん、なんで18、19で大学の途中で、
うんうん、こっち東京に来ちゃってね。
そうそう、うん、それ何があったんですか
だからあれやん、芸能生活を始めるために上京やん。
なんで始めようと思ったんですか。
あ、その前に言ってなかった、うん、ごめんごめん、
うん、
映画のオーディションを受けてて。
でもやりたかったんですか。
あ、それはもう、うん、なんていうかな、その前に CM に出てね、
うん、もうめっちゃあるやんキャリア。
いやいや、全然ない、
ね、うん、CM いつ出たんですか。
CM は、ミスタードーナツさんの CM に、うん、所ジョージさんが出てはって。
あった。
それの、うん、最後にキャンペーン困難してますよって、うん、ほらやっぱり時期によって変わるじゃない、
うん、はいはい
はい、でそれの一個の、
うん、
なんか持って帰るっていうキャンペーンやったんかな、うん、それの、CM に最後ちょこっと出てた、
うん、それはもうじゃあ高校の時代から芸能事務所に入ってたんですか。
入ってたね。高校3年の時にモデルに合格したから、その時に、うん、こう事務所には所属はしてて。
モデルになりたかったんですか。それはずっと、
うん、やっぱり、うん、こうファッション誌とかさ、
うん、
そういうのをだんだん見出す年頃になって、
うん、
あ、面白そうって思って、うん、まあモデル応募したわけ自分で。
お、周りからもなれるよ黒谷さんならみたいな。
まあ、うん、ちょっとはあったけど、
にやけとるやんかを。まあ、それどっちなんですか。そういうのってみんなに言われるからなんですか。その写真、鏡とか見てて、
うん、
やっぱ私これいけるなみたいな。
いや、なんていうの、うん、みんなに言われるもちろん嬉しいけど、うん、やりたいなっていう気持ちが一番だと思うから、
うん、
応援してくれてるっていうのもあるけど、うん、やっぱり最後は自分でやりたい、う 出したい、うん、応募したいで出す、
うん、
自分の決断ですよね、
うん、
偉そうに言ってるわ今
あでもそういう意思はあったんですね。ただ高校の時はもう結構意識がもうモデルにまでなる、だってクラスの中で私モデルになろうって思う女の子なんてもういないじゃないですか普通。
そんなことない、大阪も可愛い子いっぱいおるよ。
おるけどクラスで一人目でしょモデルになった人。
ああそうかもしれんな。
ほら、
うん、まあね、うん、そういうところがちょっとね、うん、関西やっぱ東京メインになっちゃうよね新幹線で通ってたもん、
うん、なるほどね、うん、東京行って仕事してっていうのを高校時代からやってたから、
制服、
ね、じゃあもう高校のクラスではもううちのクラスにモデルさんがいるっていうのざわざわじゃないですか。
そうざわざわやったね。
ほんまや、
他の学校の子たちも電車の中とかでね、うん、
見に来る、
あの子はみたいな、シスターのモデルなんじゃんみたいな。
うわすげえ、人生変わってるやん。そこでもう
一個そこで変わってる、
うんうんうん、
だから芸能入ってからは19で、まあ、大芸側のオーディション受かって、うん、でもう上京してこっちで、
うん、
もう芸能をやりましょう、
うん、
っていうので始まりました、
はいはい、
で塚浩平先生に出会って、
うん、
舞台もやらせていただき、
うん、
まあそれがやっぱり一番大きかったですかね20代で。
その今までモデルっていう仕事から舞台っていうのはやっぱり違うもんなんですか、うん、なんか舞台って始めたらめちゃめちゃハマる人多いじゃないですか、うん、
ハマる？
ハマる？
あ、ハマる、うん、そうね、まあ、うん、私ね、うん、実はデビューして最初の仕事が岸谷五郎さんと寺脇康文さんの地球ゴージャスっていう舞台だったんです、
うんうんうん、
でまあそれを経験させていただいて、うん、テレビドラマとか、まあ、CM とか出させていただき、
うん、
で20代の中頃から後半にかけて塚浩平先生の舞台に出させていただき、
うん、
まあいろんなお仕事させていただいてますけど、うん、やっぱりそれぞれそれぞれなんですよ。だから舞台が好きっていう方もいらっしゃれば、まあ、ドラマがいいっていう方もいらっしゃると思うんですよ。私は別にそういうわけではなくて、うん、舞台は舞台、ドラマはドラマって、うん、
一個ずつこう楽しめたんですね、その面白さも分かり、
そうですね、で
一つずつでちゃんとこうパフォーマンスも出せたわけですよね。だからこうずっと
まあ、うん、そうですね、おかげさまでっていうことですよね、う
ん、この舞台とかドラマって、うん、やればやるほど上手くなるんですか、それともやっぱセンスがあるんですか、うん、
どうでしょう、出会いもあるんじゃないんですか、そのお話の内容とかもありますし、
うん、内容との相性があってとか
もあると思いますけどね、
うんうん、
でもその時にやることでそこで自分を表現精一杯できれば、まあ、次につながるっていうことの繰り返しなんじゃないんですかね、
うん、なんかこう、うん、あれいつもセリフを全部覚えながらも、
うんうんうん、
その顔とかも作ってまさかもう目の前で人が殺されたかのような顔をしないといけないわけじゃないですか、
うんうんうん、
でカットって言われたらフーってその切り替えとかって、
うんうん、
なんか訓練と練習なんですか、
まあ、やっぱり最初はね、
うん、
ここに立ってくださいってバビリ、
うん、
立ち位置、
うん、
足元に T の字、
はいはい、
これは何ですかから始まりますよね。
もう始まりますね、
うんまあ、そういう一個一個ですよ、
うんうん
うん、
セリフは一日中覚えとくんですか、だって忘れそうじゃないですかあれ。
あ、舞台の時ですか。
そうそうそう、
まあ、休演日とかがね、うん、あったらそこで、まあ、一通りさらっとやったりはしますよ。
あ、そんなんだ、うん、結構記憶力悪い人は
不
利ですね
どうでしょう、
僕とか絶対ダメなんですよ。
へ、
うん、僕一応会社のプレゼントが出たりするんですけど、
はい、
もう一番初めに、
ね、
初めの頃はもう喋るのはそんな苦手じゃなかったんですけど、うん、こう社員がちょっと増えてきたタイミングでちょっと大きめのプレゼントがあったんですね、
うん、
全部台本書いていったら全然覚えられなくて、
うん、
リハーサルの時ガチガチで、
うん、
もうカミカミで全部飛んだんですよ、
うん、
初めて台本で読んでたからなんですけど、
うん、
でもダメだと思ってアドリブに変えたんですね、
うん、
アドリブに変えたらそこそこできたんですけど、
うん、
僕アドリブやったら読んでいただけるなって思うんですけど舞台とドラマ出てアドリブで喋るやつめちゃくちゃ迷惑じゃないですか
でもそういうのありますよ、
ね、あるんだ。
だって塚浩平先生の時はやっぱりこう、
うん、
お前誰やねんみたいなシーンをわざと作るとかね、
うん、
そういうところに出張ったらどうですか
そこ狙って
そう、
ちょっと頑張ります
わ、うん、ここは何でもしていいよみたいなところがあったらそこを受け負っていただいて、
うん、頑張ります。
はい、
はい、そっからじゃあすごいな、モデルやって舞台やって、うんうん、から映画とかドラマ呼ばれて、
まあ順番的にちゃんと言うと、
うん、
映画、
うん、
舞台、
うん、
テレビドラマ、
うん、
まあそれはあと以降はずっと まあ、いろんなことをさせていただくっていう。
もうフルコースじゃないですか。
まあそうですよね。
すごいな、うん、なんかそれってなんか一個を突き詰めたいとかっていうふうに考えるよりも、うん、呼ばれたらどんどん面白いの出ていきたいって感じだったんですか。
あーそうですよね。だってドラマとかはもうほら、うん、ワンクール終わったら次のがあるから、うん、同じものを突き詰める、まあ、シリーズものならまあそれを突き詰めるっていうのあるかもしれないですけど、うんうんうん、まあこういう世界をね、うん、想像の世界でこういろいろとね、クリエイションして
面白いな。僕ずっとね、うん、今43年間尾形健太郎っていうキャラクターをやり続けてきてるんですけど、
うん、
毎回こう違うキャラクターをやるわけじゃないですか、
うん、
いろんな人演じていったら、
うん、
自分が誰か分かんなくなったりとか、あ、こういう自分の方がいいなと思って、
うん、
ちょっと自分のキャラクター変えたりとか、
うん、
そういうのってしないんですか、ならないんですか。やっぱちゃんと戻れるんですか自分に。
へえ。
へえって何、
そういう風に思うんやと思って、
うん、なんかおかしいですか。
いや全然おかしくない、
うん、僕も好奇心だけは旺盛なんでどういう風になるのかなと思ってだって変わっちゃいそうじゃないですか。
え、
ね、全然違う役とかやって、うん、あれ私意外と心地いいなこのうるさいキャラとかさ、
うん、
こう逆なんかこうすげえ真面目にクールにやってみたら俺パッと見たらちょっとかっこいいかもしれんこっちで行こうとかなるかもしれへん
やりたいんじゃん、
やりたいとりあえず僕全部やりたいんで、ね、うん、うん、どうなってるんだろうなと。
うーん、
戻れるんですね。
戻るというか、うん、それもこう一部分貼り付けてられるじゃないんですか。
あ、そのキャラクターがね、
なんか分かんないですけど。
あ、じゃあその今まで演じたいろんな人のこうキャラが組み合わさって今のこの黒谷さんになってるんですね。ちょっとかっこいいな、
まあ、一部分よ、
うん、
ほんまに一部分、
うんうんうんうん、
やっぱ経験やからね、うん、やっぱそれは、うん、
そっか、
経験がこう人をね、うん、歴史作っていくじゃないですか、うん、だから、
うん、
一部分になってるんじゃないんですかね。
うーん、なんかその中でこうめちゃめちゃテンションが上がった仕事とか衝撃的やったみたいな自分の人生変わりそうな、
うん、
こう仕事とかってある
んですか。あ、まあ、塚先生の話でまた言うと、
うん、
どんどんこうセリフがもう舞台が始まってるのに、
うん、
公演が、
うん、
もう変わっていくんですよ。もう結末変わるぐらいな変わっていくんですよ、
うんうんうん、
なのでこう舞台でやってパッとこう袖に帰ってきた時に覚えてたりしたりとかね、
うん、
結末
なるほどね、
今日の結末はこれだからみたいなぐらいな勢いで、うん、変わるんですかみたいな、
うん、
それで袖でそのセリフを見てたりとか、まあ、結局それは今日は変えなくていいってなったからやらなかったんですけど、
うんうんうん、
ああよかったみたいなそんなこともありましたね。
あ、そんな世界なんや。
いや、それはあまりないですよ。ちゃんとやっぱり台本があってっていうのが、うん、まあ、基本なんですけどね。でもすごく大変あの勉強させていただいた機会だったので、
うん
うん、
じゃあそこからやっていったら今後 今の黒谷さんはどういう仕事が面白いとか、うん、こんなん挑戦してるとかあるんですか。
全部やっぱり面白いですよね、
うん、楽しそうに来てそうですよね。
楽しいやろ、
うん、多分だいぶ楽しんではる人やなと思って。
そう、
めっちゃ嬉しそうな顔するやん。
ポジティブなんかな、
うんうん、じゃあもうどの仕事もまあ楽しいし、うん、いいお話聞けたら面白いなと思って受けてると。
まあ受けてるという態ですけどね、
うん
うん、やらせていただいてますっていう感じです。
なるほどな、うん、ここから10年後はどうなってるんですか。
このままやってるんじゃないですか
ほんまにそう思うわ、
お互いちょっと白髪も増えて
そうです、増えますよ ね。僕40になってからめっちゃ白髪増えたんですけど。
あ、本当。
どうしてます、染めてるんですか。
もう毎月、毎月というかもう気がついたらですよね、う
ん、あ、一本出たと思ったら染める。
一本出た、うん、おばきゅうみたいになってるの、ここだけ頭からくるっと
古いな、
うん、いや昭和だから、
うん、分かりますけど、うん、見てましたよ
ね、チャンネル変えてとか言って回してとか言っても分からないですよ、うん、
電話回せも分からないし ね、
あのね、このダイヤル回して
ってやってましたよ。
プリンセスプリンセスの M とか、
うんうん、
ダイヤル回してなかったっけ、歌詞に
ありました、ダイヤル回してってね。
分かるんかな、
分かんないでしょう、ね、まあ、そういう時代を楽しめたのはねいいですけどね。
1とかめっちゃ遠いねんな。
そうそうそうそう、
9とかヒッて終わって
、僕あの0 7 9 8とか遠い全部みたいな
あれ指太い人入ったんかな、
ね、
ペンとかでやって
んの、小指でやるんじゃないですか。
あ、小指でやるのあれ、
ペンかな、
だいたい電話機だ、うん、電話機って言った
の、うん、
電話来て、
あと受話器のこの紐のくるくるがめちゃめちゃ引っかかる、
あそうね、長くこう伸ばしてパッて戻すとグニョグニョグニョってなってるね、そうそうそうそう、でもあれ一回になったら治らないからも
しょうがない、治りません、気をつけてください本当ね、
今ないからほんまに
ということで、ね、このまま楽しく生きてそうな黒谷さんですが、
もう終わっちゃうの、
そうなんすよ、
も
う
早くない、
ということで、それでは最後に黒谷さんが道に迷った時にどういう選択をしてきたのか、道に迷えば〇〇の方へのフリップにその言葉をお書きくださいということで、
これ、
はい、こちら
に書くの、
そうなんですよ、うちの社員がね一生懸命表貼ってますんで、
え、ここ、
はい、
道に迷えばだけフリップに書いてて、うん、あとは自由に、
自由にですね、
へえ、
まあ、いろんな方は最近もう道が難しすぎて受験勉強してればいいわけでもないし、うん、
まあ確かに、
で健康に健康に生きてたら何年まで生きるねみたいなとか、みんなそうした時に何かこう自分が迷った時の何を大事にしてるかみたいなのがみんな教えてほしいなっていうところで、黒谷さんはどういうのを大事にしてきてるのかなと、
これ一個なんかね、
めっちゃ箇条書きにされてもいいですけど初めて見ますけどね、
いや普通に言ったら道に迷ったら辛い方に行けとかじゃないですか、
うん、
自分を成長させるって意味では、
うん、意識高い、
でも、うん、やっぱりそういうことなんかな、道に迷えば人に聞けとかね、普通に、
うん、
道に迷えば人休みとかね、
うん、休むのもいいですね、
大事やん、人休み
するのも大事ですね、
でも王道で行くなら道に迷えば、うん、やっぱ辛い方へ、
やっぱ選んできました今まで、
いや選ぶ、そんな道ばっかりよね、
うん、
もう道ですかこれはみたいな、
うん、でなんでそれ選ぶんですか、
勉強になるやん、
やっぱじゃあ勉強になって成長したいみたいなのが強かったんですかね、
そうやな、
意識高いわ、
いやほんまや、どうしよう、
うん、僕おもろい方へとか言ってますからね、
いやおもろい方イコール辛い方や、
まあそのこともありますけどね、
うんうん、なんだろうね、
なんだろう、う
ん、道に迷えば、うん、そうやね、やっぱり辛い方へ行けかな、お辛いって言うとあれやな、早かけよって感じやな、
いいですよ、
うん、
うん、
やっぱ一休みじゃない、
うん、
迷ってんねんもん、
うん、なるほどね、
うん、
まずは休めと、
うん、一休み、一休さん、
うん、
ふんって
一休さん
倍一休
ですよ、倍一休、
倍一休です、
うん、もうね名前まで変わっちゃって、変わっちゃいましたけどね、
うん、道に迷えば一休み、
はい、うん、
そうするとほら誰か通って、うん、すいませんって悩みを聞いてくれるかもしれんし、
うん、
これ食べるってなんか言ってくれるかもしれんし、
大阪のおばちゃんの飴と同じ仕組みじゃないですか、
そうや、
うん、まあ確かにね、うん、迷って休んでるんやから誰か助けてくれよと、
うん、ちょっと心と体の休憩もできるし、
はい、確かに
ちょっと頭の中整理できる、
うん、うまや、
うん、ちょっとね一休みした方がそういう時はいいかもしれん、
確かに
迷ってるから、
うん、
うん、
そしたらもう次の一歩がね
出しやすくなる、そうそうそうそうそうそう、
めっちゃ深い話になったじゃないですか、
いやおもろい方へに引っ張られて
一休さんがめっちゃ深い感じですね、
ね
え、ということで黒谷さんの道に迷った時の選択は道に迷えば一休みでした、残念ながらここでお別れとなります、
いいともみたい
友達呼んでもらおうかな、
やんな
最後にお知らせをお願いします、
はい、ABC ラジオ土曜日やんなという番組やってまして、
はい、
はい、お昼の1時から4時まで生放送で、
うん、すごい
ねえ、あっという間なんですけど面白いんですよ、うん、女の子3人でやってます、うん、青木愛ちゃんと谷尻萌ちゃん、
うん、
みんなねこの2人は京都で、
うん、
私大阪なんですけど関西人がやってるんで、
はい、
もうベラベラと喋ってますわ、
他に何かあれば、
あ、これね、うん、皆さんちょっともう楽しんでいただきたいんですけどね、うん、ギフテッドというドラマがありまして、
はい、
まあ、シーズン2なんですね、
うんうん、
ワウワウで10月の14日から始まります、
うん、
はい、毎週22時のオンエアになります、
うん、
はい、もうぜひ見ていただいて、
ぜひ、
はい、
ギフテッド、
はい、
見たい、
見てください、
はい、
うん、
ということで
終わっちゃうのね。
終わっちゃ、いや全然あのまだまだいてくださっても何時間、何回来てくださっても分かりませんけど、
はい、ですか。
そうなんですよ。でもねラジオってねこう枠が決まってるじゃないですか、うん、
え時間、
そうそう、何分とかね。あ、そっか。そのなんか僕はそれが
寂しい、
それがあれでこうボイシーっていうのを作って、とにかく自分で一人チャンネル持てていくらでも喋れるようにしようって思って作ったんですよね、うんうんうん、なんで喋りたい人は無限に喋れるっていうサービスにしてやろうっていうのが、まあ、そもそもボイシーのがあって、うん、なんか親父がアナウンサーだったんですよ。
へ
ー。でその親父がアナウンサーでこう、うん、40超えてだんだんこう枠がなくなってくるわけですよね、うん、若い子にどんどん渡していくし、
うん、
でその時に、まあ、親父の声聞きたい人もいるはずやけど届ける場所がないっていうのもあって、うん、1人1個ラジオ局あったらいいのになっていうので、うん、YouTube みたいにチャンネル持てたらいいよねって作ったのが今ボイシーっていうサービスになってるっていう、
ね、
それマネージャーさんがねすごい使ってくれてるって言ってたんですごい嬉しいですけど。
あ、そうそうそう、
そうなんですよ、うん、
大興奮してましたよ、う
ん、だからそこ、うん、そこではみんなめちゃ好きなだけ喋ってます毎日
ね、うん、いいね、
うんうんうん、ぜひ気が向いたら使ってください。
はい、ありがとうございます、は
い、ということでゲストは女優の黒谷友香さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
AM1008FM933 ABC ラジオ緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
ここで番組からのお知らせです。番組では皆さんからの質問や感想、喋ってみてほしいこと、お悩み相談などリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。道に迷えばおもろい方への番組公式ツイッターアットマークボイシーアンダーバー ABC の応募フォームか番組メールアドレスに投稿してください。メールアドレスは道アットマーク ABC1008.com 道はアルファベットの小文字で MICHI です。ツイッターでもどんどん拡散待ってます。ハッシュタグ道に迷えばをつけて番組の感想を投稿して番組をどんどん盛り上げてください。さらにこの番組はラジオやラジコだけでなくボイシーや YouTube、ポッドキャストなどでもお聞きいただけます。過去の放送回もぜひお楽しみください。詳しい情報は道に迷えばおもろい方への番組ホームページをチェックしてください。
AM1008FM933 ABC ラジオ緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ、エンディングの時間です。最後まで聞いてくれた皆さんありがとうございました。黒谷さんのキャラ強め、ね、でもさすがラジオパーソナリティも呼ばれる方だなと思うし、なんかこういろんな仕事をねずっと第一線張ってやってらっしゃる方だけあって度胸もすごいし、なんかねすごかったね。こうやってね、いろんな本当に素敵な方々が来てくれて、声を残していけるというのはすごい嬉しいなと思うし、リスナーさんも過去コンテンツも全部ボイシー上に載ってるので、いろいろね道に迷った時に聞いてもらえたら嬉しいなというふうに思います。最後にこの番組を応援してくれている個人スポンサーのご紹介です。今回の個人スポンサーは記憶に残る旅を提供したい岡山市内にあるトーチアン本館別館の総集さん、ありがとうございます。それでは緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ、また来週お会いしましょう。じゃあね。